はい、8月13日木曜日17時になりました。木曜日ジンジャンブロのお時間でございます。
はい、
ありがとうは大切ともきと、
はい、自兵模様歌死んだともき荒くしんやと、
劇団オーダーから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は
こっち座ると違いますね。
そう、ちゃんと言えたね。
今日はいから始まりましたね。
先週ね、噛んでたよ、ここに座ったばっかりにね。
先週かな、2週間前は単純にお休みで、その前の週から木原さんいなくて、先週もいなくて、言ったら3週間ぶりぐらいだ今日木原さんいる。
そうだよ、
そうだね。あの時だって7月の17
日月に1回しか登場しない。
お久しぶりです。
ゲストや
し、お久しぶりです。
いらっしゃいませ。
その前に私が今言った言葉分かりますか？
全然分かんない。
もう一回言うよ、自閉模様歌死んだともき、はい、
自閉歌死んだともき、
自閉模様歌死んだ、
え、僕死んだんですか？
これはアフリカの言葉です。
アフリカ、
うん、頑張れば必ず勝てるともきということでね。
あ、ダ
イアスロン敗者復活、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今からだからさ、もう受かったと同然でしょ。
いや、落ちたんすよ一回。
日本
一回落ちたんすよ。
日本語が不自由すぎて、アフリカ語、アフリカ語を言う前に
投票なんすよ今。
敗者投票中。
大丈夫、もう受かったよ、受かった。受かった受かった。
そう、バイアスロンのね、
うん、
敗者復活戦、
敗者復活戦
の敗者復活枠をかけての投票が、うん、今週の頭か、火曜日、うん、月曜日ぐらいから始まって、来週の月曜日のお昼までかな、17日のお昼ぐらいまで東京をやってまして、準決勝まで上がってたので、準決勝決勝に上がれなかった14組かな、うん、ぐらいが今その敗者復活枠、視聴者投票枠が2枠、
うん、
で大会推薦枠が1枠の3組、あ、2枠か、うん、の4組今回その敗者復活戦に勝ち上がれると。多分そこから一組じゃないかな、勝ち上がるの。
なんか見たわけ、ともきが載せてたやつから、はい、バイアスロンのホームページ行ったら、
はい、
なんかこう再生のマークあるさ、
はい、
あれをともきの押したんだけど、
はい、
その画面全員に映る芸人さんが全部再生になって一気に喋るわけ。
わかる、
はい、ね、
なんであれ。
わかる。それはもう大会の事務局側に問い合わせて、
ともきのを見てるのに上にいるあの吉本の芸人さんとか FEC さんがボワーって喋り出すから、ちょっと黙って黙って黙ってみたいな。
ちょちょちょちょ。
いや、でも僕も見ましたけど、トモキのあのロマンチックプロポーズ、うん、もうあれは絶対に受かるでしょう。
ね、ちなみにですけど、ロマンチックプロポーズをやったのは別の番組だと思います。昨日再放送かな。
昨日見た。あ、そうだ、
はい、あれはネタやってないよね。
そうだ、
あれはアピール
動画、あの QAB のやつ
だ。 QAB のやつはなんか自分トモキですみたいなやつだ。
そうそう、 RBC かな、フィットネスのやつは QAB のバイアス
ロン。ちょっとご
ちゃ混ぜじゃない。昨日もね、見てたの、あの一昨日だよね、あれね、やってた火曜日の夜中にやってたのを録画してて、
A ランチのあれ、
お笑い A ルームの多分出場した人たちのネタを再放送で夜中に流してくれてたみたいで、僕は完全にそれを忘れてて録画もしてないっていう、まだ 見れてないでしょ。だからその再放送したやつを
見てたら、ともきさんが出てきて、
そう、夜中に出てきたよっていう連絡は来ましたけど、
おうおう、面白いな。
今隣にいる人だから、まあ、ということで投票がいつまで、
明日、
明日まで。
いやいや、投票は来週かな、17の月曜日の正午まで、
うん、来週頭までか。
そうですね。
なので皆さんぜひ、敗者復活がオリジンからはともきとリクエストと、うん、ケージャージさん、
はい、3組
ですね。で決勝進出がしんとすけとベンビーさん、
はい、
うん、2組
決定してますと、
まあ、決定してますので、
いやー、
ベンビーさん5年ぶり、
5年ぶりって言ってましたかね、
この決勝に残ったのが、
審査員の方からね、
はい、
来年のあれは楽しみってね、
漫談がね、漫談、はい、私ベンビーさんだからあれじゃないかな、ともきと一緒にティッシュのやつでナレーションやったさ、
はいはいはい、
あれが最後かな、
あれかな、
あの時銀メダル、うん、一番最初はあれよ、
あ、置き手紙のやつだ、
あ、わかんない、あの小刻みさんが優勝した第1回は私マネージャーやってなくてからバイアスロン見てないんだよね、なんかそこまでなんか
1回目の時何だったかな、
ベンビーさん出てたかな。
出てたと思うよ。1回目の時だってワンツースリーオリジン勢でしたもんね。
はい、
あだからしんとすけが3位だったんだよね。
はい、
ベンビーさんじゃなかった？
うん、1位小刻みさん、2位リップ、3位がしんとすけだった。
しんと
すけ、じゃあ4位がベンビーさんじゃない？
あだったかな、
なんか1位3位4だった気がするね。
うん、
で 2年目がリップが優勝した年が銅メダルだったのかな、
があれだったんじゃないかな。
あれはあれよ、あのほらルンバのやつ、自動でこのなんか家が行くやつ、ぐるぐるぐるぐるで、はいはいはい、その次の年がティッシュグランプリだったはず。
あ、
あれな、もう本当ティッシュグランプリ本当にもう吐くほど緊張した、人生で一番緊張した。
あ、なんかここでもお話してましたよね、あの舞台裏のね、
そう、
ナレーションを。確か俺も3年目か4年目ぐらいまで裏は入ってた気がするんで、現場にいて、
うん、いやでも俺見たいな、バイアスロンでやってるトモキさんを
見たいね。
いやだから、まあ、変な話、うん、トリオでココリッチの時は一回決勝に敗者
復活戦
で、で出てるんですよ、
うん、
ピンではなくて、
いやピンで、
立ちたいなっていうのは。
O1グランプリとかありました？
O1 も、いや決勝はピンでは
ない、ピンはないよね。じゃあピンで行けたらね、
楽しいです ねそれは。
そして審査員の方とこの方のじゃあ漫才はどうなのかっていうまたお話が出てくるんですからね、
だから漫談とか、うん、やっぱ漫談、ベンビーさんがその最初の年らへんに、うん、これは果たして漫談なのかと、
うん、なんか音使ったんだよね、
音使ったり
さっきやってた、
そうそう、なんか小道具使ったとかで、うん、これは漫談ではないってなって、
はい、
じゃあ2年目漫談とは何ぞやみたいな感じでやって、うん、なんかちょっとネタっぽかったんだよね、で違うなんかうんみたいになって、まだ見たいってなって違うのやってみたいな。
そうそう、だから漫談もピンは勝てるのかと、果たして。
たかし話か、昔話のなんか、たかし話やってたんだよね、はい、いやだからね、もう本当にもうやっぱ去年はマネージャーも辞めてたので行ってないけど、なんだろう、やっぱ会場の雰囲気って独特じゃないですか、舞台の演劇の舞台の本番とも違う、ああいう賞レースの舞台裏って、
うん、
で
行ったことないな。
やっぱりコンビはなんだかんだで一緒にいたりとか、あそこのネタどうするって会話するし、こう出る瞬間上手と下手で分かれててもこうちょっとこうアイコンタクトしてよしみたいな気合が入れてから行ったりするんだけど、ピン芸人さんってもう本当にポツーンだわけ、
一人でも袖で待ってる。
そうそうそう、ずっと待ってて。
ああそっか、これは裏を知ってる人からしたらその待ってる瞬間も分かるわけだ。そうそう、他の人たちは二人で、ね、一緒にいて落ち着いたりしてるけど、うん、
でもうね、一応まあその時ベンビーさんのやつとかよく見てたけど、ベンビーですって言われた瞬間のこのなんか出てく時、やっぱコンビとは違うなんかね、この背中というか、はあ、一人であそこに行くんだと思って、怖っと
思う。すごいね。
それはだからまだ経験がないから、どうなるんかな
っ
ていう経験はしてみたいではありますけどね。
ぜひね、皆さん投票を。
ちなみにこの、まあ、決勝行ったことあるじゃないですか、
はい、
トリオで、
はい、
この例えば日付変更戦俺らやってるじゃないですか、
はい、
あの時ってその例えばその日のお客さんのね雰囲気とかによって、あそこちょっと変えようとかいうさ、
まあ、今日のお客さんね、あったかい
袖の裏とかで、今日あったかいからあっちちょっとこのネタ入れてみていいとかはあるさね、
はい、
こういうショーレースの本番ってさ、お客さんの雰囲気であっち変えようとかもある？
いやでも人によると思いますよ。
あー、なるほどね。
リップとかはやっぱ得意というか、
あ、そういうのが
とか、だから前の他の芸人さんのネタをちょっと取り入れたりとか、
つかみに入れたり、
そうそうそうそう、とか、
まあ、でもショーレースでは なかなかやらないんじゃないかな。
漫才は入れやすいんだろうね、コントはもう多分結構がっつり作っちゃったらそうできないけど、
僕がその立った時のココリッチっていうトリオの特性上、もうそんないきなりこれを差し替えようとかができないんです。
できない方がおっしゃった。
そう、できないのが一人いたのと、意外と
リーダー格もね、
いる巨頭がね。
リーダー格もね、
はい、
あ、リーダー格も意外にそうなの、
意外と、
あ、意外だな、
緊張しいで、なんか僕ら敗者復活受けて、この会場のお客、当時はまだ会場のお客さんの投票で勝ち上がりみたいな、しかもその敗者復活で放送にも載ってないネタと全く同じネタを決勝でやらないといけない、僕らそのコントやってめちゃくちゃ受けて勝ったんですよ、
うん、
したらもうそっから緊張しだして、
あ、さっき受けたからとか、もう一回同じの
さっき受けた、もうこの敗者復活から勝ち上がったのはココリッチですってなった時から、うん、緊張しだして、うん、一番、
まあ、決勝
シャイビさんがね、うん、だからその時ちょっとカッコつける感じで真ん中に立って僕と岸本の方にこうもたれかかった感じで立ってたんです、うん、あれ本当に一人で立ってられなくて僕らに全体重を預けてたんです、で俺らはそれをわーって喜ぶこともできないし、おーってなって、おーなんかダメだと思ったけど正直、まあいけたらラッキーだなぐらいだったんですけど、うん、通ったもんで、そのリアクションもできんくて、
じゃあ他のチームから見たらこいつらすかしてんなと、
いやもっと喜べみたいな感じなのはめっちゃ言われました。
なるほど、
はいはいはいっていう感じで僕はいて、
そうね、バイアスロン
はおーって言ってて、
バイアスロンは一回審査員っていうかの方、局の方にネタ見せてこれでやりますっていうのを一回やってるので、
う
ん、結構かっちりしてる、
そうそう、ネタ見せてるというかもうその予選でやったネタをまんまやるんですけど、うん、まあ、内容ちょっといじる分にはいいですけど、うん、大幅なもうネタ変更とかはできないというか、
ダメなん
だね、はい、
まあ、一応大案も見せてはいますけど、もちろんネタ見せで、ね、放送できなかったら困るしね、
そうそう
とか、まあ、カメラワーク考えるために一回ネタ見せはしてるけれども、いやだからあれはやっぱ独特だね。
敗者復活で僕らが勝った時のルールとしてはそのお客さんの前でやったネタをまた決勝で同じコントをやるっていう、で生放送で見る分には初出しではあるんですけど、うん、お客さん的には一回見てると、
そうだよな、それが一番きついね、
全く同じものを見るから、うんうん、その前の敗者復活復活のネタを披露した時よりもやっぱ笑い声は少ないんですよ、
うんうんうん、
あの時めっちゃ受けたけどなっていう、うん、で審査員の人たちもその決勝からの一発目しか見てないんで、
うんうん、
なんかそんなに受けてないのではないけどっていう印象になるんじゃないかなっていう、あれは振りだよみたいなことになってて、この何回前ぐらいからかな、去年からかな、去年か一昨年ぐらいからこの敗者復活ではもうこの予選でやった
違うネタをねやるんだよ、
とは全く違うネタを敗者復活でもやって、しかもそれも生放送に乗っけると、
うんうんうん、
去年からかな生放送に乗っけたのは、でやって勝ち上がったらその予選でやったネタをやるっていうやつなんですけど、
一昨年ぐらいまではこの今敗者復活 の、 あのネットも今はコメントじゃないですか、うん、みんな応援してねだけど、あれネタ載せてたんですよ、
え、ああそうアピール動画なんですけど、そうそう今この投票するために載っけてる動画が1分ぐらいの、うんうんうん、あれも漫才か
コント
の予選でやったどっちかのネタをそのままホームページに載っけてネタを見て投票してもらう、
ネタ見て投票だったから 最悪というか、だからネットでも見て敗者復活でも見て本番でも見るって計3回見る、
3回同じネタをやらないといけないっていう、
そうそうそうっていうのがあったから、まあいろいろそれで、あのまあそしたら会場のねリアクションもやっぱ落ちるしとか、うん、審査員さんから見たらあれ今回あんま客席笑ってないなっていうことになるからって言って、うんうん、まあ、ちょっといろいろね多分試行錯誤してくださって、そうそう、だからそのやっぱ色々変わった、
大会に携わってるスタッフの方とかと、うんうん、やっぱこの大会終わった後とか大会が始まるもうちょっと前とかと話す機会とかあった時に、あれはちょっとやっぱり芸人としてはちょっと酷ですわと、
つらつらいと、うん
ちょっとあのルールは厳しくないですかみたいな話したら、大会側の意見としてはいいネタっていうのはやっぱ何回見ても面白いと、
うん、
まあ、その M1 のね、うんうんうんうん、出てる人たちのネタって DVD になって何回見ても面白いんですよ、
うん、
敗者は、うん、何回見ても面白いネタがもうできてるんだったら決勝上がれると、
うん、そうそうだね、
敗者はだからそれを
求めるのは、だから敗者なんだよ
って、そう、それは違うんじゃないかなっていうのとかも一応いろいろ今まで話したりとかもあってやっぱでもそれを無限にしないというか、うん、やっぱいろいろ試行錯誤の中でじゃあこういう感じにしましょうと、うん、すごく芸人思いな大会でもあるんですよ、
うん、あ今年のはやらせ
よ、今年決勝にほらあの耐震
太陽コンパス、
はい、太陽コンパス、私全然最初知らなくて太陽コンパスが何か、
いや俺めっちゃ見た時にびっくりしたよ、
2回解散してる2人だからな、
そうなんだよね
昔から太陽コンパスとしてやってたの、
いや1回目は名前違うよね、
そうオリジンで太陽コンパスで組んでて、大臣さんが東京に出ると、
はいはいはい、
で解散した後にヤスさんはキングストーンって組んで
る、あそうだキングストーン
で、
う
ん、
これはオリジンで、
オリジンで、でヤスさんもキングストーン解散したと東京行くっつって行った向こうでまた大臣さんとコンビ組もうっつってやったのがスパプリっていう、
あそうそうそうそう、
スパ
プリ、スーパープリンスかな、もう略かな、
はいはいはいはい、
で解散して、ヤスさんは沖縄先に帰ってきて、大志さんは去年一昨年ぐらいまでかな、東京で活動したんですけど、もうあっちでの活動を全て終えて今沖縄に帰ってきてるんですけど、
だから
3度目の
沖縄で1回組解散して、また東京で組んで解散して、また沖縄で戻って組んで決勝なんだ。
やめてくれよ、
すごい
先輩。
その体温コーパス最初に組んでた時、俺もまだあのヒューマンでやってた時に多分
は
で音響もよく入ってたんだけど、あの時だから結構ね上位だったよ。
へ
いや、ね、よい2人ですよ、うん、東京でやってた2人も何かの番組の前
に私入った時も大使に多分いなかった。
いやいないです、僕が入った時もいないですもん、
ね、あ
そうなんだ、
もういないですよね。
あ、じゃあそ
う、じゃあ同い年なんですよ、同級生大使が。
へえ、そっか、えそうなの。
そうそうそうそう、私とか、ま、あの仲間優子とか又吉優子とか旧姓。
じゃあ本当に台風の目ですな。去年だったら三日月マンハッタンが来た
の、うん、おとと
しかな、おととしか。じゃあ今年の台風の目になるんじゃないですか。
そうだからツイッターで、お太陽コンパス、太陽コン、まあ、この三日月マンハッタンさんも決勝上がった時に、うん、マジかマジかみたいな感じだったじゃないですか、うん、で今回準決の時に太陽コンパスってなって、はい、みんながえマジ、ね、マジみたいなって出るけど、は誰みたいな、
はいはいはい、
他の事務所の方ぐらいな感じだったのが、大臣がフェイスブックで決勝行きましたっつって、
う
ん、
そう
お前かいみたいな。
僕らとしては太陽コンパスは知ってたんですよ。だから準決のあれを見てエントリー誰がしたかまでは知らないんで、もう準決勝勝ち上がりのホームページに載ってる名前でしか、
うんうん、あこの人出てたんだ、
出てたんだっていうのもわからないし、なんですけど太陽コンパス出てきて、いや出てたんかいってなって、仕上がってるんかいってなって、こいつはやばいなって思ってた下に太陽君とそよ風さんっていう謎のコンビがいて、
そうそう俺もそれ言おうと、
誰これと、唯一今回この準決で残ってる、
あのだからね一般の方かと思ったもん。
そうアマチュアでまた誰か出てきたんかなっていうのをなってて、この間その準決勝の予選を受けに会場行って、
ほう、
まあ、太陽コンパスさんも僕がネタ終わった後ぐらいに入れ替わりで来て、おはようございますって挨拶して、まあ、いろいろ話してたら、太陽くんとそよ風ちゃんの太陽かぶりしてる太陽くんとそよ風ちゃんが入ってきたんですけど、うん、見覚えのあるやつで、
え誰なの、
元ね、
FEC
の、FEC の元ドラゴエマニエルの翔吾と、夏希ちゃんか、
夏希ちゃん、
はい、
前田夏希さん、
前田夏希ちゃん、
あれこの人って吉本のかな、
うん、あの大谷由美さん、
FEC です。FEC にいるピンの女芸人。
結構元気キャラというか。
はい、
この二人が組んで、
あの父官邸局の CM とか。
はいはいはいはいはい、はい、
あとあれなんかあのなんだっけ、泉さんと一緒に歌ってるやつ。
泉さんと歌ってるやつ。
泉さんと一緒にやってる CM とか、まあ CM 結構ちょこちょこ出てる。二人が来て、うん、えってなって。でこの見せてもらったら太陽くんとそよ風ちゃんお前らかってなって
、楽しみですね、
そう名前アマチュア感ありますよねって自分でも言ってましたけど、翔吾はそれをちょっと意識しましたっつって、
私もだからあの決勝のやつのホームページ見て太陽とそよ風ちゃんみたいな、まあ結構、ま、やっぱマネージャー離れると他の事務所の方の芸人さんと挨拶する機会ないから、うん、なんか結構ね FEC さんも変わってたりするじゃないですか、解散したりとか他の、ね、うん、コンビ作ったりとかで、でも太陽とそよ風ちゃんは知らないなと思ってたら、
もともとそれでね、うん、ずっと活動してるわけではなく、
そうそうそう、
今回のユニットとしてやってはいると思うんですけど、
でしたらあの翔吾さんがツイッターで実は僕でしたと、はい、なんか誰だよこいつって思った方すいませんと思ってって書いてあったから、
はい、
本当に誰だよこいつって思いました、
純潔の会場で、いやマジで誰かと思ったよつって、
でもこの翔吾さん、
うん、
すごいね、ドラゴンエマニュエルでもずっと言ってたさ、
うん、
そうですね、
で自分でまた新しくこの今回だけかもしれないけど組んでまた決勝行けるって、
そうですね、だから翔吾はやっぱすごいやつだなと思いますけど、ピンではやっぱいろいろ苦労してたみたいで、このライブの、あ事務所ライブとかでもも
う2年ぐらいになりました
ね、そうですね、だ去年僕もピンになって、僕去年は1回戦で落ちてるんですよ、
うん、
準決勝も上がれず悔しいなっていうのはあったんですけど、もう今回は一応準決勝上がって、うん、まあ決勝はいけなかったんですけど、今投票 中なので
投票中ね、
ぜひぜひ応援、
もう一回だから投票を、ね、そう投票をしてくださいのこの SNS 的なやつでしかも拡散ができないのではちょっと頑張ってみようかなと思って今一昨日からね毎日アップはしてますのでチェックよろしくお願いします。
はい
はい、というわけで、うん、一旦 CM 行きまして、ツイキャスもいっぱい来てますね、ありがとうございます。メールも募集しております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てともきバイアスの投票するからね係までメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、8月13日木曜日17時21分になっております。木曜日人チャンプレットリマ
ーす、はい、ツイキャスいらっしゃってますね、はい、沼なにぞうさんこんにちは。あれ荒垣がいる、
いろいろありがとうございます。
今週いるんですよ、
アフリカ語ってざっくりしすぎと
さっきのやつね、
柴井太郎博士さん、スワヒリ語ってきます、ね、
あそうです、およくわかります。そうスワヒリ語で、
タケシーさん、うん、こんにちは。東京はさっきまで FM 那覇のジングル張りのゲリラ豪雨でしたが、今はカンカン照りに戻りましたと。
なんか暑いみたいだからね、熱中症気をつけてほしい。
今日昼間うちの親から電話あってから、うん、はい、あっちもう群馬とか40度なんですよ、うん、群馬県藤岡市とか、
甲府とかの関東とかの辺ですよね。
そうそうそう、もう言ったらうち藤岡市の隣なんで、
だってよく埼玉の、ね、
熊谷、
うん、よく出るもんな、酷暑日っていうの、なんていうの、
この猛暑日で、暑日めちゃくちゃ最高気温を
40度
観測しましたみたいな、
なんか一回どっかに抜かれて逆に頑張ろう熊谷みたいになったけどね。
何を頑張らないよ。じゃ
あ日本一暑いなんか街みたいなのをこの PR みたいなしてたから、そうそう抜かれてしまったらそれはそれで悲しいみたいだけど、じゃあ親から電話かかってきて、さっきまで雨降ってたじゃんって言われて、知らねえよと思い毎日ね親から電話かかってきます。今
大変でしょもんね、あの埼玉の大宮から違うかどっか、なんかあの水バシャーって引き上げそうにな
る、見た見た、
昨日ぐらいのニュースでやってましたけど、
なんとか駅の近くって書いてあったな、越谷ってやる、
ありますあります
かな、
へえ、
そうそう、
なんかすごかったよな、
水がこの交差点の真ん中にあるこのなんていうの、
あの辺で私働いてたよ、
排水溝的なとこから水が本当に3メートル近くブワーッつってなるぐらいのとか、
昨日ぐらい大雨になったでしょ相当、
駅の構内も雨で、
そうなんだ、
駅の構内まで水浸しというか、あの改札のとこかな、とこか、
地元無人駅だからさ、
あれ都内か
都内ではないけど、柴井太郎閣下さん、べっぴんさん、べっぴんさん、一人残らずベンビーさん、
おー、あー俺のやつとちょっと
かぶって
る
の、
かぶってる、
たけしーさん、
あのちょっとそれ昨日のつかみでやつだやつだ、
あれね、イケメンのやつね、たけしさん、あの時安定の中ティッシュを拾い集める秋山さんを見ましたと、
バイアスロンの時の
ね、
ティッシュグランプリ、
そうそう、放送載ってないところでね、あの間でマネージャー陣頑張ってるから、
うん、ありがとうございます、
はい、芝居太郎さん、うん、瞳も一人芝居やったらいいのよ、
あぜひやってください
ですか、ね、
インデペンデント
芝居太郎さん、ともき 100% か 100% とかダメなのかな、
ダメですね沖縄で脱ぐ系のやつはダメですね、
ダメだね、
逆にトモキ太陽とか、太陽を今回入れてみる太陽が2つ出てんだったら、
ね、めっちゃもう後出しですけどね僕が
太陽の申し子でもいいんじゃないか
も危ない人みたいな
そうです、
宗教の人みたい、群馬の兄蔵さん、40度はおととい、昨日は涼しかったよ、36度、
36度で
涼しくないよ、
沖縄が今34度ぐらいかね、うん、あちあち
だからもう今マスクもしないといけんからマジで地獄ですよね、
本当によ、なもう自粛でさ全然外歩いてないから、うん、先週かなちょっとラジオ前時間があったからこの辺ぐるっとしてたんですよ、うん、もうマスク何回も外したよ、
つかさ歩けないも
ん、歩けない、
本当に、
あこれなんかよくね、なんか小学生とかがやっぱ熱中症になるから登下校マスク外していいよみたいな ニュースとか見て、うん、いやそんなかなと思ったけど、もう5分も歩けない。
もうすぐあの口の周り、あの泥棒ひげがつく部分がめちゃくちゃ汗かきますからね。
顔洗ったかなと思うよ。
そう考えたらさ、小学校の時ってさ、まあ、今の小学生もそうだけど、すごいよな、あの暑い中頑張ってるじゃん。うん、俺らちょっと大人っていうかさ、要は好きな時にジュース買えるじゃん。
うん、はいはいはい、はい、
そんな考えたらさ、小学生ってすごいよな、頑張ってるよな。
いやでも自分でこの水を飲まないといけないっていうのがわからないっぽくて、うん、この子供って、うん、今になったら自分でやっぱちょっと水分補給しないと危ないとかっていう、
まあ、知識もあるし、ね、
知識もあるし、その感覚はあるんですけど、だちょっと前に7月か、ガラベでビーチパーティーやった時に、うん、やっぱあゆむさん家族とか、うんうん、そのゲストで来てくれた人の家族とかの子供たちも来てたんです。親がとりあえず1回ちょっと遊ばせたら、本当に30分に1回ぐらいなんかお茶飲まそうとするんですけど、うん、嫌がるんですよ。イエーイっつって、
まあ、それより遊びたいみたいな、
うん、遊びたいみたいな、いやダメ来なさいっつって、逆に水を飲まないことで怒られてましたね。
でも今こうやって30分に1回のペースで飲ましたり
する、ね、あの時はもう一応めっちゃ太陽もカンカンだったし、めっちゃ汗かくしっていうのもあったんで、
風菌とか考えたら15分に1回とか、この喉、大人もそうだけど喉乾いたって思ってから飲んだら遅いって。
ああそうなんだ。
そう20分に1回はそう水分補給して喉を潤いを湿らせた方がいいという。
そう考えたら俺なんかの時代のさ、部活動のさ、
だからね、
体育会系はさ、飲んだらダメだったんだよ。
すごい根性論の時代の時ですね。
スポーツマンたるものを運動中に飲むなみたいな。
そう、俺中学校ぐらいまでそうでし
たよ。あだった、
はい、
結局でもほら、あの飲んだ時の気持ちよさがあるさ、はいはいはい、やっとここにありつけたっていう、 あれでまた次頑張ろうってはなれたんだけど、
う
ん、
精神論もだし、うちらの時は飲んだ方が胃に物入れた方が気持ち悪くなるみたいなこと言われた。
あ違う角度からダメだよと言われた、
ね、まあ、多分、うん、まあ、それはないんだろうけど、吸収されるから、うん、ね、あ正しい知識としてはないんだけど、うん、水飲んだ方、まあ、多分ね、飲みすぎるなっていうのもあるんだろうけど、タプタプになるからっていうのもあるんだろうけど、うんうん、水飲んだ方が苦しくなるよってずっと言われてた。
そうだから水を飲んだ方が動きのパフォーマンスとして落ちて、さらにそのまま吐くよと、うん、だから飲みすぎるなよと、じゃあこまめに飲ましてくれと。
そうだよない
う、だ小学校の時はめっちゃきつかったのを覚えてますね。あ野球やってたんですけど、うん、外じゃないですか、
うんうん、
もうこの練習メニューを毎日バーって最初やるのがあって、うん、ここまでやらないとあの給水の休憩の5分が与えられないというか、だいたいその最後のメニューがノックなんですけど、うん、ノックをちゃんとさばかないとこの水道のとこまでいけないというか、エラーしたらはいもう一回みたいな、もうそれこそ千本ノックみたいな感じで、あれはきつかったなっていうのは覚えてますね。だから今そんなことしてたらとんでもないこと言われるんだろうな世の中にって思いますね。よくやってたなと思いましたね。
本当よくやってたなと思う、中学の時の部活とか、う
ん、もう中学も小学校がきついな今思ったら、やっぱりあの暑いのかな、
うん、小中まではそうだったな、
うちらが小学生な、特に私とか信也さんとかが小学生の時から平均気温だいぶ違うでしょ。
6度ぐらい変わってるんじゃないですか、
ね、多分俺なんか時はね、こんなに暑いっていうことなかったし、沖縄がやっぱ一番暑い時だったから今の状態で、ね、
なるほどね、
それが今あっち38度9度でしょ、
40度当たり前ぐらい
だよ ね、うん、ね、俺沖縄なかったそんなの、うん、
温暖化ですよ温暖化、
とそうだよな、
地球温暖化。
シュバイトロカカスさんが、うん、炭酸飲むなって言われてたなと。
炭酸、あのコーラとかね、甘いやつ、
なんか骨が溶けるみたいな、
うん、あ、まあでも運動中に炭酸飲むとやっぱりなんかゲップが出てるじゃないですけど、うん、あんな感じで詰まるじゃないけど、
いやでもなんか糖分を取った方がいいからコーラとかは炭酸を抜いてから飲めみたいな、
あ、なんかあった
ね、あったあった
はありましたね。
なんか穴開けて飲むの流行りませんでした
懐かしい
嘘、
この缶の下の方にね、
うん、上
上
上のなんかあのプシュってなる、
あの上にノブの真ん中にあるちっちゃい丸いところに画鋲を刺してそこを
押さえて
グワーッと振ってピシャーッて
やると
スッて線みたいに
出る。さっき言ったあのこう吹き出すみたいな感じの吹き出させてそれを直接口に入れるっていうのが流行ってた。
流行った。
俺なんかはさ、この部活動のゲームヒラミエイトとか置いてたんだけど飲んでた。
何ヒラミエイトって、
あ、沖縄だけか、ヒラミエイト分かる？
分かんないです。
ヒラミレモンか、 ヒラミエイト、シークワーサーの
絶対沖縄じゃん、
ジュースみたいな、なんかあの瓶に入ってんの、
なんか全然
分から
ない。それの時は あのあんまり飲むなっていうのがあった、あの精神論関係なく。
僕らは中学校のバスケ、うん、中学校がバスケ部なんですけど、うん、バスケの時の練習の時は普通に水だったんですけど、うん、大会の日とか、うん、練習試合の時はアミノ酸入れてくれてました。
あ、ちょっといいやつだ、
ね、うちはもう普通にポカリスエットだった
の、粉の、
うん、ポカリスエットだった。
あれ嬉しいよな、うん、試合の時だけ特別にな、スポーツ飲料が飲めるっていうのは、
ヒラミ、ヒラミエイト、沖縄の果実、美味しさそのまま加工品にしましたと。歴史特徴、沖縄県産シークワーサー果汁を使用した4倍希釈タイプの飲料。
もう今ないのかな。
冷たい水や泡盛りや洋酒と割ったり、冬場にはお湯割りホットドリンクとしてもよし、さまざまなアレンジで楽しめる商品と。 JA 沖縄から出てますね。
へー、知らない
もう絶対沖縄の商品だね。
大会とかになるとあのマネージャーが蜂蜜レモンを作ってきたりとかもしてましたけど。
あ、青春だね。なかったな、
青春だな。
群馬の兄蔵さん、ヒラメエイト今も売ってるよと。
あるよ、あるんだね、やっぱりね。
柴田太郎さん、ゲータレードだった。
おお、懐かしい。
ゲータレードはあれでしょ、チェリオの自販機に売ってるあの迷彩柄のやつでしょ。
そうそうそう、緑のやつ。そうそう、 あれゲータレードって名前なの。
稲光みたいな、
はいはいはい、超好きだったよ。
あれみんな飲んでたよな。
私社会人になってずっとあれ飲んで、あれで太ったもん。
あ飲みすぎて。俺なんかのその地元西原町民体育館ってあるんだけど、うん、あそこ近くだったから、お家よくあそこが遊び場だったの、
はい、
俺なんか、
はいはいはい、
そしたらやっぱあそこゲータレードばっかり置いてるの、自販機に、
ね、まあね、安い、
う
ん、チェリオ安い
っすよね。よくあっちで飲んだ。あとスコールみたいなね、
分かんない、
乳酸系の炭酸、は
い、の炭酸のやつ、
はい、そうそうそう、
へ、
懐かしいな。
今だったらカルピスソーダかな。
あ、カルピスソー
ダ、いや甘ったるいし変なタンが出るから俺嫌いだったんだよ。
分かるやつや。
あ、運動中は飲まないよ。でもじゃあ事務所の稽古場、事務所のビルの中に入ってるあの今ある飲み物何飲むかって言ったらカルピスソーダが飲みたくなる、稽古中とかに。
あ、そう、うん、
ライフガードか。
俺ビタミン、ライフガードないさ、だって、
うん、いや、あのチェリオ系はライフガードじゃないって今たけしーさんから来たんですけど。
ライフガードとゲータレード違う。
ゲータレードってチェリオじゃないのか。あれじゃ、なんだ、
だからライフガードが好き。
チェリオのやつはライフガードか。
ゲータレード、
迷彩のやつ、
ゲータレード、
あれは、うん、ライフガードだ。
じゃあゲータレードってどこに売ってるんだ。
なんかアクエリアスっぽいスポーツドリンクだよ。
そうだよね。
何が
ゲータレード、
なんか黄色っぽい色してて、
あー分かった、
なんか稲妻は稲妻、はいはいはい、確かに
稲妻でしょ、
うん、
ああ分かりました分かりました。
アメリカ産のやつ、
あれスポーツショップとかにも売ってなかったっすか。
そうそうそう、
はいはいはい、
たまにあれのバッグを持ってる人とかいるよな。
へえ、見たことない。
なんかあるんだよグッズみたいな。
ゲータレードってあれか。
ゲータレードは1965年にフロリダ大学のアメリカンフットボールチームフロリダゲーターズのために、開発された商品だって。
へえ、失礼いたしました。
ライフガード、私が好きなのは、
うん、ライフガードでした。あの迷彩のやつはチェリオの。
うまいよな、
あの
ライフガード。
うちのオロク高校だったんですけど、うん、オロク高校の目の前にあった弁当屋の自販機にそのスコールみたいな謎の缶の乳酸菌の炭酸飲料みたいなのがあって、
う
ん、50円なんです
よ、うん、まあ、安いな。
ちっちゃいですよ、細くて、うんうん、ちっちゃいやつなんですけど、もうそれが大人気で。
なんて名前？
ミルキス。
聞いたことない
。いや多分知らんと思うな。俺あれ見たことないですもん、あの自販機以外で。
今のさ、沖縄にいっぱい、はい、あの安い自販機からさ、黄色の、
はいはい、
あんなのに置いてるオリジナル商品なのかな。そんなイメージ。50円っても安いもんな。
あ、初めて見た。これ韓国語？
しかも豚缶じゃなくて細缶ってことでしょ？
あー、そうそう、これミルキス、懐かしい。
韓国の缶ジュースだよこれ。
そうなんだ、
うん、
初めて知った。
俺初めて見るけど。
本当に、
あ、でも英語ロッテから出てる。ロッテミルキス、
ミルキスはね、だから俺この自販機でしか見たことないから、どっから仕入れてるかと思って、この弁当屋は。
知らねえな、ミルキス。
なんかよ、あの子供服にもミルキスっていうのがあるみたい。だそっちはいっぱい出てくるよ。
いや、もうこのミルキスをね、
うん、
だその自販機自体もそのやっぱ高校の向かいにある弁当屋さんだから、自販機安くて、
うん、
この350ぐらいのジュースだったら全部100円とかで売ってるんですけど、うんうん、その中に50円が1個だけあるんですよ。すごいなんかお得感あるじゃないですか。
まあまあそうだな。
それでミルキスを2本買うとか、
あ
もうその部活終わりで最後にミルキスをかけてみんなでフリースロー勝負したりとか、
あ
なんかそういうのをやった思い出がめっちゃあるんで、
なんかジュースで思い出す、今は霧の紅茶って普通にみんな飲む、
あれ沖縄じゃないですか、
沖縄か、
そうなんですか、
まあ、なんか言うよね、沖縄 UCC が出してるやつ、うん、俺なんか時代って霧の紅茶飲むのはヤンキーってきますよね、
へ
大体あの
大きいし、
霧の紅茶のミルクティーをヤンキーが飲むっていう、
そうそうそう、そういうのがあるのよ本当に、
めっちゃ飲んでたらだから、
だからよく飲んでたよね本当に、
みんな
これを 中学の近くには絶対あるんだよ、霧の紅茶の自販機が絶対に、
うん、ある
な、
紅茶はあれだった、ゴゴティ
ー、いやゴゴティーはゴゴティー
紅茶家電でしょそれ言うなら、
うん、ゴゴティーと紅茶家電は別ですよ、
あ違うけど、うん、紅茶家電とか飲まないの、
紅茶家電の方がちょっと高級なイメージだ、
いや紅茶家電とゴゴティーがなんかデータカーのイメージがあったんですよ、だって紅茶家電ってサイズこんぐらいじゃないですか、
うんうんうん、
ちっちゃいやつで同じ110円じゃないですか、
うんうん、豚缶のやつな、
そう、はい、だったら同じ110円で霧の紅茶のあの500ミリを買うわっていう、だから僕らの中学校の時は霧の紅茶のミルクティーの500のやつをみんな後ろポケットに刺して歩いてました、
ね、あもうなんかそういうなおしゃれおしゃれみたいなやつだな、
懐かしい、
沖縄来て多分霧の紅茶見たけどあんまだから買わないかな、
あまあそうだろうな、
そうなんだ、
見た目もシンプルだもんな、色もないさそんなに、
結構甘いイメージがあるから、
甘いかそうか、
だからあの時期ミルクティーにめちゃくちゃハマってたんだよな、
だからゴゴティーのミルクティーにハマってたね、
ゴゴティーのミルクティーは美味しかった、味濃ゆくて、
これミルクティーが
茶葉2倍のやつあったの分かりますよ、ペットボトルの500ミリの三角っぽい形になってるやつで、
わかんない、
茶葉2倍のゴゴティーのやつが、この何この辺にある、100円均一があるドラッグストアあるじゃないですか、
はいはいはい、
に売ってたんですよ、あの那覇ジャスコのすぐ隣にあった時に、うんうん、そこでずっと2倍のやつ買ってましたね、あれ飲んでほしいな、めちゃくちゃうまいんだよな、
一昨年ぐらいにゴゴティーかなんかでチョコミントのミルクティーがあったわけ、
何それ、
そもうあれめっちゃうまかったな、もう本当にただのチョコミントだったけど、
美味しそう、チョコミント大好き、
うん、意外、
だから今ほどこのタピオカが流行る前に、うんうんうん、僕らが中学校の時ぐらいにクイックリーがめちゃくちゃ流行った時期があって、
はい、
その時もみんなあの2色シェイクとか飲んでたんですよ、ベニーモとなんか甘いやつ、なんか3色シェイクみたいなやつがあって、シェイクの下にタピオカが入ってるみたいなとかあったんですけど、ゴールデンミルクティーっていうのがあって、ミルクティーにタピオカが入ってるだけのやつがあったんですけど、僕はもうそれ一択でしたね、
私トモキが
当時、はい、
なんだろう、しゅんさんの誕生日じゃないよね、なんかほら買ってきてくれた
しゅんさん誕生日だと思うん
です、誕生日だっけ、
はい、自分では買わないものっつって、
一昨年去年、
いや今年ですよ、あ去年か、
去年かな、あれで初めてゴンチャ飲んで、
はい、
あゴンチャのミルクティーめっちゃうまいと思って、
あゴンチャのミルクティー美味しかった、
でもタピオカがそんなに得意じゃ ないと思ったわけ、うん、あんまりタピオカいらないなと思ったから、なんかたまにあのバイト先とかでなんか何人かで誰かがゴンチャおごるみたいになったら、あのタピオカ抜きのミルクティーでって言って、タピオカ抜きにしてもらう、そう、それこそあれ美味しかったな、
中学校の時クイックリが流行り、うん、高校の時にまた宅配のそういうタピオカ入りのドリンクを販売してくれるのがあったんですよ、うん、
へえ、
っていうかタピオカってそんな昔から流行って
るの、ありましたよ、だからなんで今こんなまた流行ってるのかなっていうぐらい、
俺も遅ればせながらね、今ちょっとタピオカを飲んだりすんのよ、
タピオカを、
タピオカをあの
タピラカスみたいに、
ヨーグルトとピーチのなんか
どうしたどうした、そんなのシェアさんじゃないよ、
そうそうそう、昔クックリにやったのはそのヨーグルト味のシェイクみたいなのと、
あそうなんか分かる、
そのピーチだったり、
めっちゃうまいんだよ、
ベニーモシェイクは一応うまいっすよクイックリの、
シェアさん
ただ ね、うん、高いのよ単価が、
こんなこと言ったらあれだけど、うん、まあ別にね、好きで飲む人も全然あれだけど、うんうんうん、あれよ、うん、タピオカ一杯、牛丼一杯と同じカロリーよ。
そうなんだよ。え、違う違う、同じ値段なの。
値段もだし、カロリーもだよ。
え、今、いくらするんですか、俺、
これ500円ぐらいしますよね。
いや、俺が買うのは390円。
まあ、それでもか。
それでもだよ。
今、ゴンちゃんとか500円以上するでしょ。
だからもう、だって、この間、その、シナさんの誕生日で、3杯買ったので、1,200〜1,300円ぐらいした気がするんですよ。
何しな。
あれがだって一番通常のあれだよね、きっと。
そう、一番もうサイズも普通サイズのやつで、別にでかいのにしたわけでもなく、ミルクティーとタピオカだけ 普通の量、なんかタピオカオプションでいくらか出せば増やせますよみたいな
とかね、あとミルクチョコレートとかね、トッピングみたいなのもあるけど、
一番普通のやつを頼んで、そんな当時だってクイックリなんて300円ですよ。
そんな安かったんだ、
はい、
じゃあ今結構高くなってると思うよ。
いやだから高いっすよ、
要はこの流行ったからか。
もうあると思います。
普通に消費税だったりね、そういう原価も上がりますから、ね、
もう上がったりもしたとは思うんすけど、
だって昔はアイスだって100円出せば買えたさ、今もう買えない、150円とかさ、1日
3本当たり付きのやつも100円で買えましたよね。
だな、そうだな、
300円お得なんだ、
50円とか60円で買えたさ、昔は。
昔30円と50円と80
円大事になったもんね。この間あれね、健吾さんが載せてたソーダ、ソーダのソーダセブンみたいなやつ
すげえ PR してる人がいる、
はい、投票してよ
ソーダセブン、ソーダセブン久しぶりに見たな、最近。
緑のやつ、あれも今60円ぐらいですよね。
え、30円じゃないの、
あれがもともと30円ぐらいのやつ。
そうだよね、30円だよ。
あとアメリカンクランチも今60円ぐらいですよね。もっとするかな今。
だってスーパーカップとかだって130円とかして今。
え、100円じゃないの。
100円じゃないの。100円でアイスなんて買えない今もうはい、ツイキャス、キューグしかしのれさん、こんにちは、初見ですと。
そつけ
い、あれ荒垣さんがいる、
いるいる、
まあ、マウンテンビューとかね、チェリオ系はライフガードじゃないのとか、
メロイ
エー、まあ、スポーツドリンクは昔粉だったよねとか、うん、いろいろいらっしゃってますね、
はい、一旦
そうですね、 CM
を挟みましてツイキャスを一回紹介していきたいと思います、うん、はい、というわけで一旦 CM です。はい、8月13日木曜日17時42分になりました。木曜日ジンジャンプレートリマー、
はい、ツイキャス、芝居寺博士さん、タピオカ昔は半透明だったのにと、
は
い、なんか白っぽいやつね、
半透明、
確かに真っ黒ではなかったね。
でも真っ黒なやつもありましたけど、うん、僕ら中学校の時は、楽しかったな。
グマの兄蔵さん、タピオカのカロリー鬼、
うん、ああやっぱそうなんだね、うん、
まあまあ多分あとタピオカってだ、まあ、タピオカもそうだし、タピオカと一緒に入ってるそのドリンク、
うん
ね、ミルクティーにチョコレート入れたり抹茶入れたりとかっていうのは、はい、だいぶカロリーはあると思いますよ、
うん、
メイキングひなさん、クイックリーのシェイクを美味しいと、
うん、
ヨーグルトピーチの今もあるよと。
そう、ヨーグルトと紅芋のやつ、紅芋シェイクを一回マジで飲んでみてほしい。
クイックリー行ったことないな。
あれはマジでうまい。
あ、俺が飲んでるのこれだな、ヨーグルトとピーチだ、2種類のや
つ。タピオカ入れなくてもいける？
全然いけます。
あ、違う違う、入れないで注文もできる。
まあ、多分いけると思うんですよ。
本当にタピオカが苦手なんだよな。
2色もあれば3色もあって、もう昔だからその紅芋ってあんまり、紅芋みたいな感じだったんですけど、まあね、クイックリーの紅芋シェイクを飲んだらもう世界が変わりました。
本当に、
はい、カズキルペみたいに言いましたけど
、万代さん、ソーダセブンは今43円。
あ、駄菓子屋さんだ、
ちょっと上がってるね。
キューグしかしのれさん、秋山さんお風呂後で行こうねと、後でかい。
この場合後で行こうねだったら一緒に行くみたいに、
ね、あ、なるほどね。タクシーさん、コンビニの100円以下のアイスなくなりましたねと、ガリガリガリガリくんぐらいしかないと。
あ、確かに、
一応今ダイエットしてるんで、今年本当にアイス食べてないんですよ、まだ一回も。
え
ら
い
っしょ。
画面上から秋山さんが消えました。
だからね、どうしたのこれ。こんなツイキャスの切り方ある？
横にあれが出てきたんですよ。
あ、なるほどね。
それを捕まえてスライドさせれば戻ります。
捕まえられない。
業務連絡でございます。
なくなった、いなくなった。
iTunes のね、
こうしたらいい。狭いな。
誰か、
あ、来てますよ。
アメリカンクランチは86円です、
うん、
ちょっとやっぱ高くなって
る、ね、高くなってるな。アメリカンクランチは60円だったら、
あずきバーが食べたい今。
あ、
井村屋。
いや、うちの親父が小豆バーしか食わなかったんですよ。
食べたことないな。
うそ、うん、
夏場になって
昔からあるよな、
あるよ、
パッケージも変わらずな、
小豆の絵がビヤーってある。多分あれ集合体恐怖症の人は見れないんだろうっていうパッケージのやつ、ね、
もうめっちゃ好き。うちも親が夏はもう あれとガリガリ君がずっと冷凍庫に入ってるみたいな。
ああ、そういうお家。
そう、ずっとアイスがあるお家。
いい、俺なんかチューチューがあるお家だったな。
あ、チューチューもあったね。チューチュー、学校が終わったらチューチュー食べて、お風呂上がりに親とかと一緒に、だからお酒飲まないから小豆バー食べるみたいな晩酌。
うちは親父がその昔タバコ吸ってた時に、当時まだ270円ぐらいの時で、500円くれて、
うん、
タバコ買ってこいと、うん、近くの商店に、 まあ、当時はねお使いとして、うん、でそのお釣りの230円でアイスなんか買っていいよと。
あ、はいはいはいはい、
で僕と兄貴とお姉ちゃん3人兄弟の3人分と、う
ん、
ああ親父の小豆バーを買うっていう。
ああ、じゃあ1人、お父さんも
買う。1人5、60円しか使えないんだな。
そうなんですよ、うん、でたまに親父がその調子いい時は千円札渡して、好きなの買えと。そしたら僕はいつもソフトクリーム100円のソフトクリームを1日3本のやつを。
一番好きなアイスよ、一番好きなアイス。
今何かな、
パッと出たやつよ、パッと出たやつ。
これ値段関係なく、
関係なく、いやもう高くても安くてもいい。
ちょっと待って、
好んで食うのでいい。
アイス
一番好きっていうか全部好きなんだけど。
あ、まあ、別に誰に遠慮してるんですか。俺みんなのこと好きなんだけど、あえて言うならだからなみたいな。なんで
俺は、
待って、
俺なんだろう。
もう直感直感。
最近アイス食わないから俺好きなの。
だから昔からの記憶も引っ張り出してよ、あれ好きだったなみたいな。
そしたら俺もうずっと言ってるわ。
じゃあせーので言う。せーのは別に。
じゃあ俺からいくわ、
はい、
迷ってるんだけど、うん、1位に本当に金さん、
はい、
ドキンちゃんアイス
最近じゃん。
いや最近復刻しましたけど。
あれ復刻なんすか。
復刻復刻、昔からありますよね。
アンパンマンアイスと違うのはドキンちゃんアイスはイチゴミルクなのよ。
でしょ、
はいはい、めっちゃ美味しいの、
ね、うまいうまいうまい。
あれ昔からあって。あ、
昔からなんだ。
そういなくなったんですよ。
なんかほらアンパンマンアイスって沖縄にしか売ってないっつって、うんうん、なんかちょっとざわざわ一時期したじゃないですか、
ね、
でなんかでドキンちゃんアイスが出た時にリップの深夜がツイッターでみんな驚くなよと、沖縄県民のみんなドキンちゃんアイスが出たぞって言ってなんかちょっとバズったわけ、
はい、
バズったんだ。
そう結構リツイートとかもされて、だから私あ新発売なんだドキンちゃんアイスって思ってた。
いや復刻だと思う、昔見た覚えある
けど。あ、じゃあ戻ってきたぞみたいな意味だったのかな。
で、あのタイミングでいろんなもの復刻しなかったですか。
わかんない、元々が分かんないから。
ヤンバルクイナとか。
ヤンバルクイナ懐かしい。ヤンバルクイナアイスはチョコアイスね。
あれのちょっと前かな。
今キューグシカシノルさんか、荒垣さんはヤンバルクイナにしとけ。
なんでよ。
ドキンちゃんアイスうまいよね。でもわかります。
あれは美味しい。
ちなみにあと一つ迷ったのはなんかね、カプリコわかる、お菓子の、
はい、
あれのアイスクリームみたいのわかる。なんかその
なんだっけ、カ
プリコーンがあって、
あれでしょ、
はいはいはい、あ、わかる。ナッツとか上に乗ってるやつ、うん、あ、わかる。
赤が出てこない、悔しい。
青とか赤とかの、
わかるわかる。
CM やってるやつね。
なんか
ジャイアントコーン、
ジャイアントコーン、
ジャイアントコーンっていうのあれ、
うん、赤いやつはバニラとチョコレートのやつ。
あれ美味しい。
出た。
あれうちの母さんが好きだった。
青いのがチョコクッキークリームみたいなやつでしょ。
どっちか迷ったけど、まあまあね、
あ、でも俺も
じゃあ秋山いくよ。
なんで。
いや、なんかトモキ最後がいいかな。
なんでよ。ずっと言ってるってば。
ねスーパーカップのバニラ。
ああ、はいはいはい、
もう最後はそこに戻る。
カップか、
カップできた。
コップが好き、コップ好き、
ね、そっち系だったらごめん。俺はソーのタイプなの、ちょっとシャリシャリシャリシャリタイプだ。
あのね、大人になったらソーの方がなんか多くなったけど、でもたまに食べるスーパーカップは、あ、やっぱこれだなみたいな、ただいまってなる。
やっぱこれだね。カップだったらブルーシールのバニラ一択ですわ。
あー、そこ、
あの濃厚さは。
ブルーシールはこっち来てからだからな。
いや、
でもちょっと重たいかな、やっぱり自分は。いや
昔からあるからな。
でも
大人になって
ハーゲンダッツを、それこそこっち来てからかな、地元にいるときはほぼ食べなかったわけ、うん、
はい、
でこっち来てハーゲンダッツのミルク、バニラじゃなくてミルク食べた時の衝撃は今でも覚えてる。
俺もな、ハーゲンダッツをね、あの、まあ、変な島と、うん、いやらしい話だけどね、はい、高いんだよ。
いや高いよ、
高いよ。
あえて食べた時のあの、うん、ちっちゃいけどな、うん、めっちゃ美味しいな、あれな。あれは誰も
あれはなんていうのかな、高いじゃないですか、うん、ちっちゃいじゃないですか、うん、なんていうんですかね、その大人なった感、
うん、そうそう、贅沢な ね、
贅沢感を味わうじゃないですか、
うん、
僕未だにちょっとやっぱ罪悪感があるというか。
いや、でもだから本当にあれよ、私4月公演 の、 配信映像を撮って、うん、でも打ち上げできないじゃないですか、みんなで集まってみたいなのが。帰りにハーゲンダッツ買って帰ったもん。
あ、背徳感がやっぱあるんだよな。俺はハーゲンダッツに対しては、本
当にたまにハーゲンダッツの差し入れする人とかいるさ。
あ、
すごいなと思う、いい、ね、本当にね。
あの箱のやつはさ、ちょっとちっちゃいわけ、
すごいと思う。
箱で6個入りとかは、あれはだからちょっと1個の単価は安くなるから、うん、ちょっと罪悪感減るよ。
いや、でもどうせだったらあの普通サイズでカップのやつ食いたいなっていうのはあるけど。いや、でも俺今いろいろ出てきたんですけど、でもやっぱ一番僕やっぱもうソフトクリームなんですよね。
あの普通のパカッと開けるやつ、
はい、
あ
れいろんなのしかも出てるじゃないですか、チョコのやつとか
ミックス
ちょっと高いやつとかじゃなくて、うん、やっぱあのもう明治の
今まであったやつでしょ、
そう1日3本当たり付きのあれを一番食ったなと思いますね、小学校の
時から。私あんま食べないな、あれ
俺もあんま食わない。
あれあの牛の花子さんがいたら当たりなんですよ。
へえ、知らない。
あのこのコーンもプラスチックのカップに入ってるじゃないですか、うん、一旦上の透明のパクッと開けて、うん、こう加えて上にガッてドリンク飲むみたいにやってスポッてそのプラスチックを抜くんですよ。
で黄色い紙をね、
はい、で黄色い紙がこの一番下の段に巻かれてて、それの内側ペンって見たら花子さんが、牛の花子さんがいて、その花子さんの数の本数当たりっていう、最大3匹いる。あれがね好きで、
めったに食わんけど、あれわかる、あれやり方間違ったらさ、あれ
折れるよね。
あれわかる、ちょっときついよな。
アイスの部分とこの下の、ね、コーンの部分が取れるよね、うん、
しかもちょっとでも外歩いてて、例えばお家、あお店買いました、はい、お家まで歩きます、5分ぐらいかかります、
はいはい、
お家で食おうかなと思った時にもうすでにちょっと柔らかくなってるから、これをちょっとでもねパッてアイスクリームフレルでね折れたりとか、はいはい、ちょっとニュルってわかる、はいはい、垂れる、垂れるつうかさ、あれあんま好きじゃないですね。
僕ね、その経験が一回もないんです
よ。なんでか、
成功者だ、成功者、
一回もない。
成功者、
成功者が語るか。
一回もないそれは。
そう、
はい、
アイスの実って、
アイスの実、
アイスの実は
昔は一つにいろんな味が入ってたんだけど、最近もう一つの袋に一種類だわけ。
あ、前はミックスされてたの、
ミックス、ミックスだった、けどだんだん今ブドウだけとかカフェオレだけとか。
アイスの実はたまに食べたら美味しい、
食べ、うん、たまに食べたくなるね。
あれは置いとくタイプになるから、保存
お家でってこと、
1回では全部食べれんさ、あ
れ。全然食べるけど、
全然食べれ
ない。俺あのアイスのね、このアイスの実とかピノとかみたいな個別になってるやつがあんまりなんだよな。
じゃあなんかがっつり食べたくない時、だから稽古終わりでちょっとさっぱりしたいなぐらいの時は、うん、アイスの実とか、それこそでもピノってなんかちょっとめんどくさいじゃん、食べるの開けてこう1回1回刺してとか。
そう、あのだから6個ぐらいになってるじゃないですか、うん、6個で130円ぐらいかって思っちゃうんですよ。
あ、
個数で見てしまうというか。
貧乏症だ、なんでハーゲンダッツの話したわ。
いや、なんかだからあの、もうソフトクリームのあのごついの1個で100円ぐらいのがなんか好きだな。
キューグシカシの俺さん、うん、もうお前らはアイスクリーンにしとけと。食べたことない
。いや食ったことないんだよな。
私もないな。
嘘でしょ、なんで沖縄にいるのに。
あれ道で売ってる人でしょ。だ、うん、泊まる場所ないさあそこ。
は
って思う。
へえ、めっちゃ食べて。
いや
今美味しいんだ。
まだいます？
いるよ絶対。
まあ今最近わかんないけど、観光地とかのあそこにいたりする。あの万座毛のなんか駐車場とかにいたりする。
ああ、わから
ん。いやいや、ともきさん、あなたソフトクリームあんなに推してたのにさ、食べたことないってどういうことですか。アイスクリームを食べてほしいね。
へえ、違うんだ味。昔わかんない
な、ちょっとシャーベット。
親がそう運転する車の後ろに乗ってる時はよく見てて、うん、食べたいと、うん、うん、いらんって言われて素通りされると。
ああ、
まあ、親からしたらな。
そう、経験が。うん、豊富にあり、うん、自分で免許取ったら買うんだろうなと思ってたんですけど、うん、自分で免許取ったら見なくなったんですよ。
あ、でも昔よりはやっぱ減ってはいるんじゃないですか。まあ、暑くなったりもあるし、
今アイスクリーンって聞いてめっちゃ懐かしいなと思ってしまって。
でも一番直近だったら、あのオロクからさ、はい、あの背中に橋かかってるでしょ、
はい、
あの足びなに行くところ、
はい、
トミトン、あそこの道沿いにいたと思うけどな。
まだいます。昔はいたけど
今いないのかな。
ゴーパチとかにもいた記憶はあるんすけど、
あと北部に行ったら絶対いるよ。
あ、北部ありますね。
北部には絶対、
元部に行くまでは絶対いる。あの女村からとかはいるよ。
あ、ねえねえ、いるよ、ね、いるよ。アイスクリームマジ食ってほしいな、あれめっ
ちゃ好きなんだけど。じゃあ今年の夏いるかな、いないかな。
見つけたら買ってみますわ。
はい、
マジで見つけたそれは。
まあ、ちなみに他にもヤンバルクイーナー、アンパンマンアイス、ドキンちゃんでも今はスーパーカップかなとか、シバイタロカスさん夏はそう、あと文禄さんもいらっしゃってますね。ブルーシールの、ボーラベア、
ポーラベア、
ポーラベア美味しい。
ポーラベア、
ポーラベア
さっきちょっと一瞬浮かんだんですよ。クッキーで挟んであるやつ、
うん、
めっちゃ
うまい
ね。
白熊というかクマが、
あれでも暑い時にちょっと食べるにはね、食事なんだよね私の中では。なんか
ビスケットがね、
そうそうそうそうそう、
食事感はあるというか、うん、重たくなりますもんね、アイスには珍しく。
いやアイスの話な、また来週もちょっとアイスの話引っ張りたいな。
アイス買ってきましょう来週
ね。あ、そうだね、なんか
何何
ーマ本当に今年1回も食べてないってば。
いやもう
ダイエットしてるから、
ラジオのためにそれはしましょう。
はい、アイスね、ということでアイスね、
はい、というわけで、本日の木曜日ジャンプルもう早いもので以上でございます、うん、たくさんのツイキャスありがとうございました。メール読んでなかったですけど、メールもまたね、来てたら来週紹介したいと思います、
はい、
そしてバイアスロの投票皆さんよろしくお願いします。17日までトモキと、
はい、荒垣信也と、
はい、劇団図から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバーイ、
はい、スタート。